タックポッドキャスト始まります。2018年11月16日タックポッドキャスト2第18回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。はい、先週からねいろいろとあったんですけどね、 iPad Pro の11インチが来たり、姫のところにはピクセル3が来たり、あとは我が家のですね Wi-Fi 環境がついにメッシュ Wi-Fi に移行したというお話があるんですが、オープニングではこのちょっとメッシュ Wi-Fi のお話をしたいと思います。以前の番組でも言いましたように AGM 大阪で予約しましたベロップのメッシュ Wi-Fi のルーター、私はトライバンドの2台セットというのを買ったんですが、それがついに届きました。ベルキンのブランドでありますリンクスというまたブランドの中でベロップという製品を発売されています。11月9日この日が一般発売開始で、それまではもうすでにアップルストアなんかでは売ってたわけですね。まあこれはいろんな考え方あるかもしれませんが、アップルは純正の Wi-Fi ルーターの開発と発売をやめてしまいましたので、さあ次は後継は何だろうというふうにみんな考えてたと思うんですね。シノロジーさんの Wi-Fi ルーターもありますし、このリンクシス、まあベルキンですけどこれもあります。まあどっちが後継なのかわからないんですが、アップルストアで売ってたのは間違いなくこのリンクシスのベロップであり、そのリンクシスのベロップが欲しいなと思っていたら、先日の友人も大阪でちょっとお安く買う権利を、予約する権利をいただいたので買わせていただきました。2個でまあ十分だというふうに、まあねうちの番組聞いてもらったらわかるように、八島さんという方がベルキンでベロップを担当されてるんです、リンクシスを担当されてるんですが言われたので、そのようにさせてもらいました。いわゆる標準価格での発売だと、トライバンドのモデルは1台で29,800円、まあ21,000円ぐらいですね。私が買いました2台では35,980円、つまり36,000円というところですかね。3台モデルだと53,480円、つまり53,500円ぐらいということです。決して安くはありません。だって1台で買ったって21,000円ですからね。でも劇的に Wi-Fi が速くなるというか、体感してですね気持ちよくつながるようになったというふうに思うようになりましたので、私はかなりのお得だと思います。11月9日の発売の日、その日にうちには届きました。箱を開けてみるとね、そこには2個の基地局といいますかノードが入っていました。大きさはねタバコの箱を2つこうくっつけて四角柱にしたような感じ、はい、高さはタバコ2個半ぐらいという感じです。はい、設定はですね iOS のリンクシス用のアプリを落としてやると、電源入れると次へっていうだけで実際には終わってしまいました。ダイドは最初インターネットのプロバイダーへの認証もこのベロップでやろうかなと思ったんですけど、タイムカプセルがまだ使えます、全然ね調子悪くないんで、なのでタイムカプセルはそのまま使って、タイムカプセルにインターネットへの認証はさせて、その下側に無線 LAN をつけるということにしました。でタイムカプセルの無線 LAN を切るということにしましたので、ブリッジモードで使ってます。ブリッジモードで使うとなんか高度な機能は使えませんということですが、まあ、別に無線 LAN 化にするだけだったらそれでも問題ないんで、そのようにしてます。なのでデバイスが何個つながってるとかそういうのはブリッジモードは見れないんでちょっと見てないんですが、でも明らかに今までつながりにくかったお風呂の中とか、であとは寝室に置いてたアレクサちゃんですね、今うちのエコーが反応しましたけど、はい、あれがちゃんとつながるようになりました。本当にこのノードのね設定なんですけど、本当に iOS のアプリで次へってやるだけで終わってしまって、全然面白くなかったです。2個セットするのに30分かかってません。1個目のメインの方のノードをセットするのに20分ぐらい、2個目のノードを設定するのに10分もかかってないですね。1個目を設定した後に2個目電源入れて、また次へ押しなさい言われたら言って、次へと押したらできたということなんですね。でそのこのノードにはそれぞれ2個ずつイーサネットのケーブル挿すとこあります。ですのでメインといいますか、インターネットに近い方の側に置いたやつはそっから うちのタイムカプセルにつないで、タイムカプセルがインターネットへの出口ですからね。そしてもう一台子機じゃないんですが、リビングに置いてる方はそこからスイッチングハブにつなぎまして、スイッチングハブから有線でつながないとどうしてもダメなもの、例えばテレビだとかブルーレイレコーダーだとか、あと私ガラポン TV で使ってますから、ガラポン TV もつなぎました。これもね、ブリッジモードでつなげば全然何も問題なく外部からのいわゆるアクセスもできるようになってますんで、素晴らしいと思います。でこのノードがね、四角柱でおしゃれなんですが、そこの部分に AC、 つまり電源のところもイーサネット差し込むところもありますんで、全然邪魔にならず立てることができます。ものすごい簡単で、ものすごい早い。しかもまあ複雑なことはどうやらね、やっぱりそのアプリ見ても設定できないみたいなんですが、ベロップのノードにね、うちの無線 LAN の名前を付けて、そしてパスワードを設定して、うちの iOS 載ってるもんとかに入れたら、まあ、ご存知のように iCloud でつながるものはみんな同じパスワードでつながりました。その他のものもちょろっとやるだけでもつながりましたんで、かなり快適に使ってます。実はベルキンさんが双子玉川の伝え書店さんでなんかいろいろデモされたみたいなんですが、それ基地局が切り替わるときに切れないとかやられたみたいなんですが、まあ家の中でね、そんなにそこまで日本の家で広いところはないと思いますんで、そういうことはないと思いますが、普通に使ってる限りですね、切れることもなければ切り替わりを意識することもないし、家のどこ行ってもつながるというのはこれは大きいなと思いますね。トライバンドモデルちょっと高いんですよね、本当に。デュアルバンドモデルだったらさっきの1台が1万4000円ぐらい、2台でも2万3000円ぐらいですから、デュアルバンドモデルの2台分とトライバンドの1台が一緒ぐらいですね。でもまあたくさんのね端末もつながりますし、一部屋しかないようなワンルームのお家であれば、この多分トライバンド1個あれば何もかもできると思いますんでね、とてもこれはおすすめしたいと思います。ちゃんとあの皆さんにもアドバイスしたように、うちのノードは高いところにつけてますからね。はい。うちなぜか家にミラーボールがあるんですが、そのミラーボールの横につけてます。これだけ高いところにあればもうバッチリです。どこでもつながるぞという感じでね。で、最初ね、ちょっとね、ブリッジモードにせずに、標準のモードでやったら、アプリからですね、どんなデバイスが 2.4GB 使ってます、5GB 使ってますというのまで分かりましたんで、そういうのが見たいという人は、それで見ればいいと思いますね。しかしやっぱりこの同じ Wi-Fi の SSID でやってるということで、どこでも同じようにつなげる、しかも 2.4GB、5GB というのを今までの AirMac であれば自分で選択しなければいけなかったですが、そういうものも選択せずに強い電波を自分で拾ってくれるというのは本当便利です。何度も言いますけど、全く切れないですし、全然速度の低下もなく、うちの家ね結構 Wi-Fi のデバイスあるんですが使わせてもらってます。はい。このベルキンのリンクシスのベロップ、ちょっとお高いですけれども、それだけの価値は十分あると思います。皆さんにもおすすめしますんでね、ぜひご購入ください。うちのタックのブログでもですね、少し紹介書いてますんで、そちらも見てください。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年11月8日16時16分にリツイートした記事です。新型 iPad Pro の USB-C ポートは素晴らしい、 iPhone にもぜひ、 CNET Japan からの記事です。これ CNET Japan から拾った記事なんですが、実際にはあの米国の CNET での英語の記事を和訳したということで、ちょっと日本がおかしい部分がニュースの中身あるんですが、読んでいきます。アップルが米国時間10月30日に新型 iPad Pro で独自のライトニングポートを捨てて USB-C を採用したと発表したとき、私は目を輝かせた。ライトニングは有能だが、私は喜んで手持ちのライトニングケーブルの束をファイアワイヤーケーブルや不思議に角張った USB コネクターの VGA ケーブルなどが眠っているガラクタ箱に放り込みたい。なぜかって、USB-C の方が Apple 製品をより多くのデバイスと接続できるという点でライトニングより優れているからだ。 USB-C は Apple のノートブックや多くのノート PC と Android スマートフォンで採用されている標準的なポートだ。 Windows 搭載 PC や Android スマートフォンの存在に惑わされないエンジニアたちが住む App の閉ざされた世界で USB-C は現実の問題を解決するというふうに書かれています。この続きを読んでいってもまあいいんですけれども、皆さんはどうですか、この USB-C のお話。大道は USB-C になってよかったなと思いますが、もともとうちの家にはすでに USB-C ポートと 3.5 ミリのヘッドホン端子しかない MacBook Pro がありましたし、さらには MacBook、 それは USB ポート1個しかないやつですね、もありました。で、この度 iPad Pro が仲間入りしたんですが、もともとその変換するようなコネクタもありますし、充電用の AC アダプタも USB-C 用だったので、そんなに戸惑ってはおりませんけれども、これ iPad Pro が初めて USB の C だった人はちょっと大変だったんじゃないかなとは思いますよね。あ、そうそう。それ以外に Windows Phone の頃のニュアンスネオも持ってますから、 USB-C のですね、充電器たくさんあります。で、 USB-C のケーブル、いわゆる CC のケーブルもあればですね、 USB-C ライトニングケーブルもありますし、そう、この USB-C ライトニングケーブルを使えば iPad Pro から iPhone が充電できるそうです。まだやったことありませんけどね。家にはそのUSB-C と 3.5 ミリのステレオのイヤホン、ヘッドホンを変換するのもありましたんで、まあ、そうでもないですが、ピクセルには実はね、まあ後で姫に喋ってもらおうと思ってますけれども、 3.5 ミリのオーディオジャックではなくて USB-C 用のヘッドホンがついているそうです。まあね、ライトニングから USB-C になったのはいろんな意味で便利だと思いますし、ヨーロッパではね、すでにね、 USBでないとダメだっていうことで、もう変換コネクターとか使ってやってたみたいですし、来年の新しい iPhone から USB-C になるという、まあ、一つの布石なのかなと、足がかりなのかなとは思っています。楽しみですね。まあ、iPad Pro の話もちょっとまたしてしまうんですけれども、この USB-C にすることによって、まあ、PC としての、まあ、PC 的な使い方という話もあるでしょうし、もういろんなサイトが書いてますよね。イーサネットの USB-C のアダプター使えばそのままイーサネットにつながったとかですね、あとは SD カードのリーダーとかもね、やれば画像が読み込めたとか、そういうのも出てますんで、まあありがたいなというふうに思っています。まあ、ただし iPad Pro の USB ポート、この記事も書いてますが、ストレージは接続できないというふうになってます。まあ、ストレージっていう意味なんですかね、まあ、外付けのドライブだとかそういうのはダメだよというふうになってるみたいですね。ただあの写真とかカメラはそのままつなげばいいし、逆に iPhone をつなげば写真のまあ吸い込みもできるというふうになってるようですね。 USB-C と 3.5 ミリのステレオジャックの変換ケーブルも1000円ぐらいします。まあ、高いか安いか分かりませんけれども、まあ、そんなもんなのかなとは思いますけどね。 iPhone もなるんでしょうね。ベルキンさんがね、まあ、でもまあこの iPad Pro が発売される前にUSB-C の充電器とか出したんで、なんかあんのかなと思いながら買ったんですけど、やっぱりその通りでしたね。買っててよかったです、本当に。まあ、うちのはね、もともと何でも言いますけど MacBook Pro と MacBook があったんで USB-C が必要だったんですが、ケーブルとセットでね、買っても安いっていうのがあったんで買ってしまいましたけど、これからこの USB-C と USB-C のケーブル、そしてそれが高速充電対応していれば、 iPhone が USB-C になった時も高速充電ができるということでしょうから、私はこのUSB-C のものをだんだん買い揃えていくっていうのはお勧めしたいと思いますね。まあ、ちょっと記事の内容から離れてしまいましたけれども、 iPad Pro が新しく積みました USB-C ポートは素晴らしい。 iPad Pro 以外も USB-C になってくれればですね、いろんなメリットが出てくるんじゃないかなと思います。2018年11月8日16時14分にリツイートした記事です。ドコモと AGC が既存の窓を基地局に、ガラスアンテナ開発で提携、携帯ウォッチからの記事です。 NTT ドコモと AGC、 ついこの間までは朝日ガラスというふうな名前で呼ばれていた会社ですね、この夏から AGC と名前変えましたが、この2社が既存の窓ガラスの内側に貼り付けて基地局として利用可能なガラスアンテナを共同開発したということを発表しました。これはいよいよですね、来年の春から実用化されて基地局として使われるということです。ガラスアンテナと言われて一番最初にやっぱ思い浮かべるのは車用のアンテナってありましたよね。 FM ラジオだとかテレビの受信用に使えるように 車のウィンドウの中に押し込むというのがありました。当初はね、貼っ付けるやつとかありましたけども、その後も一体化してですね、細い線が入ってますけれども、まあちょっとわからないようなガラスっていうのがありましたが、この一体化ガラスで窓ガラスとして入れるんではなくて、今回はガラス状のアンテナを作って、それをまあ内側に貼っ付けて使うというふうに開発されました。まあ、考え方いろいろあるんでしょうけれども、都市部なんかでよくビルの屋上の基地局って見ると思います。ビルの屋上に小屋みたいなものがあって、その中に無線機材が入っていて、今度リングだとか、あとは柱があって、そこにアンテナが立てかけてあるというか、まあ、くっつけてあるというものですが、あれはまあ屋上だからいいんですが、今回このガラスアンテナに実現したいのは、スモールエリアでのカバーというふうになってます。都市部っていうのはすごく、ものすごい数の携帯電話、一人でね、2台も3台も持ってる人もいますし、それがビルの中に、同じフロアの中にたくさん人がいれば、もちろんたくさんの携帯電話がありますので、それに対して基地局を小さなエリアで分けた方が効率がいいということです。すると、高いところに建てるとやっぱりエリアの面積っていうのは広くなりますね。これうちの無線 LAN の話でもしましたよね。高いところにやった方がエリアは広くなるから、もちろん有利ですよって話しましたが、逆に高いところに建てると携帯電話の場合、都市部ではその下にぶら下がる携帯局が多くなりすぎるので、逆に低いところにしたいということがあったそうです。じゃあ高層ビルとか高いビル、まあ10階建てでもいいですよ、そのビルの3階とか4階につけるにあたっては、あの普通のアンテナだと景観が損ねますし、いろいろとメンテナンスも大変だと。じゃあどうするかということで考え出されたのがこのガラスアンテナで、窓の内側に貼っつけると。さらにはこの基地局の無線機材だとかは屋根裏に、天井裏にですね、入れるというふうに考えたそうです。これいいですよね。だから中層階とか低層階に設置するという必要性に迫られた時に、アンテナを外付けにしたりする、壁につけたりするのは大変だ、ならばガラス面に貼っ付けようということになったということです。今後はですね、 5G なんかにも対応するようにしていくことによって、これからのですね、基地局を増やしていく、まあ置き換えに使っていくというふうになってます。で、このガラスアンテナ、まあアンテナ自体の技術は関係ないんですが、想定されている基地局の方式は TDD-LTE で、周波数は 3.5GHz、 バンド42を使います。帯域幅は CDMA の40メガで、588Mbps のスピードが出まして、4×4 マイモに対応すると。返事方式は2号路の QAM というふうになってます。はい。まあ、別にこのアンテナの話とはあまり関係ないですね。なんでかって基地局の無線機材の話であって、アンテナは別にどんな電波でも出せますから。まあ、ちょっと違うんですが、そんな話です。じゃあ気になるアンテナの大きさはと言いますと、700mm×210mm。つまりは21センチ ×70 センチの大きさで、保温帯のみの重さで 1.9 キロですから、これ両面テープで貼ることも可能ですね。約2キロ弱ですからね。素晴らしいと思います。この AGC がですね、もう既存の窓の内側にガラスを貼っ付ける跡地工法というのを考えているそうで、これは断熱性や防音性を高めるガラスを後付けで施工されてきたと、内側に貼るということですね。そういう工法を使うことによって大規模な工事も必要ありません。いうことです。電波は窓ガラスを通過する際にやっぱり減衰や反射されてしまうんですけれども、これはなくしてますよと、まあ、できるだけ軽減しているというのが正しいんでしょうね。貼っ付ける窓の種類に合わせていろんなタイプを用意するということです。私でもこれで気になってたのは、窓ガラスに直射日光が当たることによって、このアンテナなんかがあるところの部分とそうじゃない部分で温度差が起きて割れるっていうのが発生しますってよく聞いたもんですから、それはどうなのかと思ったら、その熱、これ熱割れと専門用語で言うらしいんですが、それも低減する構造を採用してるし、まあ事前にシミュレーションするということで対応するということで、やっぱり熱っていうのはね、怖いなというふうになってますね。怖いですね。ドコモの無線アクセスネットワーク部長の小林さんという方が、ガラスアンテナっていうのはドコモ単独では開発できなかったので、ガラスとアンテナの両方ノウハウのある AGC というところと組ましてやらせてもらいましたと、何度も言いますけど、もうすでにね、自動車用とかでノウハウありますからね。 5G に対応するんですけれども、これを応用していくんですが、その場合は周波数割り当ても決まってませんので、今からどうなるかなというふうになってます。アンテナはですね、 高い周波数であれば小さくなる、低い周波数であれば大きくなると、いろいろそうなってます。多分ですね、そうなると低い周波数の方が大きいですから、技術的には難しくないのかなという気がしますんでね、これからね、来年以降街を歩くときにその窓の内側に貼っつけてあるんですね、ガラスアンテナがないかなというのを見てもらうとね、皆さんも面白いと思いますんで、ぜひ見てみてください。2018年11月10日8時32分にリツイートした記事です。 JR 東日本、駅中に一人でこもって仕事ができるキューブ型シェアオフィス設置、東京新宿品川駅で11月28日より実験提供、インターネットウォッチからの記事です。これ記事の話からですね、この写真から見ますと、この一人でこもれるオフィスというのは電話ボックスの大きさぐらいの箱があって、その中でこもれるんですよというものだそうです。これは株式会社 V キューブというところがこれは作ったテレキューブというものの応用だそうです。テレキューブっていうのはどういうもんかと言いますと、防音型の、まあ、スマート電話ボックスと思ってもらえばいいというふうに書かれています。内部にはテーブルと椅子、ウェブ会議が利用できるように、そのセキュリティが保たれた静かな空間を作りますよということですね。まあ、フリーオフィスとかそんなん流行ってますけれども、その際にやはりちょっと外に聞かれては困るだとか、そういうものがあった時にこのパーソナルなスペースということをするための防音のものだと思ってください。今後活躍が期待できる設置場所ということで、この V キューブさんのウェブページ見たら、やっぱり駅の構内とか空港ロビー、ラウンジ、オフィスの中、飲食店とかデパート、銀行とか、そういうふうに書かれてますもんね。これで将来的にはということなんでしょうね。確かにこれがね、空港のロビーとかそういうね、あとは駅なんかにあると便利だなと思います。我がタックポッドキャストも遠隔でつないで番組の収録するわけですけれども、その際コワーキングスペースなんかはね、一応会議とか認められてますから、会議認めて喋ってもようなところに行ってやったりすることもあるんですけど、それでもやはりね、周りの皆さんに迷惑とかね、やっぱ聞かれたくない言葉もありますんで、そういう時にはと思ってたんで、これいいなと思いますね。ちょっと記事から読みます。 JR 東日本は新宿駅、東京駅、品川駅の構内で一人がこもれるほどのシェアオフィス空間、ステーションブースを実験提供すると発表しました。内部の広さが 1.2 から 1.4 平米ほどのキューブ状のブースを各駅に4つずつ設置して、あらかじめ専用サイトで利用予約をした個人や法人が使えるようにすると。中にはデスク、椅子、照明の他に無料 Wi-Fi や電源、 USB ポート、暖房だとかモニター、アロマも備えられていて、不特定多数が1回を1個内に置いても秘匿性のある情報を扱うような資料の作成やテレビ会議を伴うテレワークなどが安全快適に行えますよというふうに書いてます。これは一応実験としてやりますので、期間は今月の11月28日から来年の2月20日までで、利用時間は基本的に9時から夜の9時21時まで、実証実験中の利用料は無料だそうです。ただし今言いましたように専用のウェブサイトで会員登録をして、そこから予約して、予約した日時にブースを訪れると、スマートフォンで会員専用サイトにログインしたら、ブースの方に表示される QR コードを読んだら入れるようになるというふうになってます。個人利用の場合は11月の19日もうすぐですね、この番組が配信されてから3日後ぐらいの公式サイトで受け付けるということです。まあ、とりあえず無料なんでですね、とりあえずはね、これ実証実験ですから、やってみたら面白いんじゃないかなと思いますね。最終的にはですね、駅中を中心にこのステーションブースを作って、重量の課金制で提供する、まあ例えば15分でね、いくらか知らんぞ、200円とか300円とかでやるんでしょうね。しかしまあまあね、すごい防音とか遮音もできるということですから、急に社員が増えて会議室がねなくなって、そこに社員を入れてるというような会社もあるみたいですから、オープンスペース化が進みますオフィスなどでは、この導入ね進んでいくんじゃないかなと思いますよね。会社の中に会議室の代わりにこのブースがあるというのは面白いと思います。まあ働き方改革と叫ばれてますが、在宅勤務の他にもロケーションもフリーのねオフィスもあるというふうに聞きます。そういう時にね、打ち合わせのスペースがいっぱいあって、そこで打ち合わせもできるというのもありますけれども、やっぱり社内的にも来られたら困るものあるでしょうからね、そういう時にこのブースあったらいいでしょうね。私もこのブースがあればね、今言いましたようにちょっと編集に集中したりだとか、あとは 収録もね、スカイプでやったりできますんでね、これね、面白いなと思います。JR 西日本なかなか難しいと思いますんでね、関西の私鉄、例えばね、やっぱり近鉄とか、ね、阪神電車とか、ぜひね、やってもらいたいなと思います。2018年11月6日、17時36分にリツイートした記事です。Facebook にあなたの電話番号がどう利用されているか、本当に知っていますか？ IT メディアからの記事です。電話番号、好みなど特定のオンラインサービスに入力したはずの些細な情報が企業の間で取引され、いつの間にか詳細な情報の集まりに膨れ上がっていく未来が訪れるかもしれない。と言ったらあなたはどう思いますか？と記事には書かれています。今年のですね、9月には Facebook のアクセストークンが流出したという話、この番組を取り上げました。最終的にはですね、この話は3000万人のアカウントが影響を受けていて、さらにその半分ぐらいでですね、ユーザーの居住地や生年月日だとかを漏れていたということが分かって、それは Facebook 自体がそれを知らなかったというふうな非常に問題のある流出だったということが分かりました。でですね、この問題と同じタイミングで実はもう一つ重要な事件が明るみに出ていたそうです。それは皆さんも使っている Facebook での2段階認証で SMS 認証で使うような電話番号ありますよね。これはあくまでもユーザーのこのアカウントの安全性を高めるためにということで入れていた電話番号のはずなんですが、この電話番号も個人を特定するといいますか、個人情報と利して利用してターゲティング広告というものありますよね。その人の好みから出てくるやつ、私なんか一回その検索したで、友人も大阪で使うようなリストバンドなんかね、検索したらもうどのサイト見てもその広告出るようになったんですが、あんな感じのやつですね。これに利用しているということが分かったそうです。やっぱりですね、この2段階認証で入力した電話番号は実は検索とかそういうね、紐付け、いわゆる本人の特定とかに使われてるんじゃないかというふうに思われていましたが、やっぱりそうなんだなということです。まあでもですね、こう Facebook の場合はこういうのやってると怖いなと思うんですけれども、もう前からね、やってますって言ってるところもあります。それは Google です。 Google はですね、新規アカウント登録する際にユーザーが入力した電話番号は Google サービス表示される広告を含むものに対しての関連性を高めるということをしますというふうに、もう最初から電話番号の活用には謳ってるそうです。この方が潔いですよね。私も思いますが、 Google はまあ Gmail もそうですけど、写真もそうですけど、どういうふうに活用してるかね、具体的なやり方は分かりませんけれども、この大道としてのですね、関連性を高めるためにいろんな情報収集してやってるというのは分かっていますし、もうこれは自分でやりますと Google が言ってることですから、無料で使わせてもらうテラセみたいな感じで、多少の個人情報はね、多少じゃないかもしれない、たくさんの個人情報は売り渡さないといけないのかなというふうに思ってます。まあ、ティム・クックさん、アップの CEO ですけれども、ずっと前からですね、いろんなこと言ってます。これね、アップルはこういうもん集めませんと言ってますが、この10月にベルギーのブリュッセルで開催された第40回データ保護プライバシーコミッショナー会議というもので、このように言われたそうです。一つ一つは取りに足らない断片のような個人情報も注意深く収集合成され、別のものと交換されたりして売られたりしている。極端な言い方をしたら、こうしたプロセスが私とかね、ダイドについての電子プロフィールを作り出して半有益で使えて、このアルゴリズムを駆使して私のプロフィールを解析するというふうになるんでしょうね。だから一個一個は本当取るに足らないということです。例えばコンビニで私が毎朝コーヒーを買うというのもポイントカードありますね。ポンタとかポイントカードあります。私今は Apple Pay で買ってます。 Apple はそれを使ってないというふうになっていますが、カード会社はその情報を収集してるかもしれません。毎日何時頃どこの駅の近くのコンビニでコーヒーを買ってる、そして帰りはどこのコンビニで缶ビール買って電車乗ってるっていうのも分かってくると、好みがみんな分かるし、どういう生活も分かってしまいますよね。まあ別に缶ビールどこで買ったか暴れてもいいのかもしれないですけどね。まあ何度も言いますが、ティム・クックさんはですね、利用者がプライバシーに関心を寄せていないうちに騙し討ちのように情報を集めようという企業はもうすぐ大きなしっぺ返しを食らうというふうになってます。ですからもうこれはあなたの個人を特定するための情報ですというふうに言って集めるのはいいですが、そうじゃないのはやはりしっぺ返しを食らう時代になってきたんでしょうね。私もそう思います。まあなかなかですね、難しい問題ではあります。そうすることによって便利になる部分もあれば、難しい問題ではありますが、それを本人の許可を得ない状態で集めるということはせめてやめてもらいたいなと 思います。
コメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、
すっかり習慣化、星5ついただきました。幅広い IT 系ニュースを網羅したいい番組です。コメントコーナーに肉姫こと北尾さんをパートナーとして新たに迎え、キャラの立った掛け合いが和みます。 VR 空間を利用した収録というのも大変興味深いです。引き続き配信を楽しみにしています。プラスさんから11月2日にコメントいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
久々の iTunes レビュー、これ書き直しというか新たに更新していただいた。
そうなんですね、ありがとうございます。
はい、今日はですね、大阪の某コーヒースペース、某って言ってもいつものね、
境
筋本町のザデッキなんですが、で、はい、対面収録して、私の iPad Pro 第3世代で原稿を見ながら姫のピクセルも見て、これピクセルは思う存分次のコーナーで語ってね。
そんなに語るほど使いこなしてないんですよ
じゃあそうだよ、まだ触りながら、ね、
はい、また後で、はい、
はい、いやプラスさん本当ありがとうございます。いや IT 系ニュースという意味ではね、幅の広いっていうのはうちの取り柄なんで、
はい、
はい、
ピクセル3も喋らせてもらえるなぁと
キャラの立った掛け合い、
はい、
姫のことや
る。ありがとうございます。
私もキャラないから没個性だ
今日対面だとなんか無言でもいける感じがしちゃいますよねこれね。
今日は VR じゃなくてもモロに撮ってますんで、はい、あとで音を合わせようと思ってるんです。私はオリンパスのボイスレコーダーで、ヒューはいつものズームのボイスレコーダーで、はい、それぞれ撮ってます。そんな感じです。
はい、
はい、というわけでプラスさんコメントありがとうございました。皆さんもね iTunes レビューお待ちしてますんで、
はい、プラスさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、金曜日配信分聞きました。鉄分多めの前半が楽しかった。私鉄王国関西に加え JR 西もすごく便利だと思います。痛ましい福知山線の事故のようなことがないよう安全運行で便利にこれからも。ちなみに6月末の AUGM 大阪の後、JR 神戸線で姫路までさーっと移動してマゴッチに会いに行きましたよ。でのり白石さんから11月7日21時6分にツイートいただきました。
はい、ひでのり3号さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、関西の私鉄の話をちょっとさせてもらったんですけど、
はい、
まあ本当に私鉄じゃなくて西日本の新快速に有料のシートができるっていう話、
はい、
うん、で、あの時に、まあ、例えばプレミアムカーでね、うん、京都行く京阪もお金500円取ってますっていう話や、うん、南海の話とか、で、まあ、唯一今のところ阪急はそういうのやってないですよねっていう話をちょっとしたんです。
確かに、でも阪急が一番それほど混んでないと思うんですよね、四つ橋線と。
坂井先生もあんま混んでないね。
坂井先生、あ、そうですね。茶色いやつでしょ。
茶色いやつ。まあ、阪急のね、
はい、
そうなんですよ。今、ザ・デッキ、坂井水本町っていう駅直結なんですよ。この下走ってる坂井水線は、阪急電車と乗り入れてるんで、地下鉄の車両も来るんですけど、小豆色のね、阪急の車両も、は
い。面白いですよね。中央線が近鉄が走ってきた
りとか。ああ、そうね。
何が来るんだろうと思って。
楽しみですよね。
楽しい。
御堂筋でも実は北大阪急行が。
あ、来ます来ます、ね。あと阪急も来る。
阪急？
茶色に来ますよ。
御堂筋線に？
はい。
あれ北大阪急行やってから。
あ、そっか。
北大阪急行は阪急の子会社やからね。
そっか。はい。
ああ、そうですね。まあ、新快速で多分ね。姫路まで行かれたと思うんで、6月の AGM 大阪なと思う、はい、姫路までわずか60分ぐらいですから、新幹線使っても30分ですし、まあね、そういうところでは関西のアーバンネットワークとかで昔西日本言うてましたけど便利ですよね。
関西にいるとそんなに通勤時間って多くないじゃないですか。関東の人たちって普通に2時間とかあるので、うんうんうん、なかなか関西でそこまで特急料金取って指定席を取ってっていうのは難しいのかなと。
まあそうですね、 そこまで人を追わないっていうね。
そうなんですよ。
でも意外なのは皆さんね、朝の大阪環状線すごいんですよね、うん、よあんなに乗ってるないぐらい乗ってるでしょ。
確かに
怖いな。はい、というわけでひどりさんごさん、またお会いしましょう。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、姫のもみじまんじゅうが可愛すぎますね。この流れで各地の名家を連呼されるのを一瞬期待してしまいました。来週も楽しみにしております。ひろふわさんから11月10日17時45分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、肉姫は B&B を知らない。せいじさんから11月9日12時22分にツイートいただきました。
はい、ひろはさん、せいじさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
B&B してる。
いや、それよりも大道さんがあんなにもみじまんじゅうって連呼してたのに、私の1回のもみじまんじゅうが嫌われたって、なんかちょっとねなんかすいませんでした。ひろはさん、ありがとうございます。
もみじまんじゅう
何回言ったんやってぐらい言ったのにね。
言ったね。まあ、これ B&B の漫才でこう洋七洋八で何回も言うっていうギャグなんですけど。
あ、知らなかった。
ほんまに？ほら、もうせいさんが書いてくれてる。
ジェネレーションギャップ。
なんでやねんわ。そんな顔なんやねん。
ちょっと。
いや、もみじまんじゅうですよ。
生もみじまんじゅうです
ね。生もみじまんじゅうは生が焼いてるけど水分が多いんで生菓子なんですね、分類が。
もみじまんじゅうって意外と賞味期限早くないですか。
あ、そっかね。行ったことある？宮島とか行ったらさ、
行きました。
ポコポコポコポコ焼いて
くる。短い宮島までのフェリーの間に穴子飯を食べるのがいい。めっちゃ忙しいんですよ。
大変ね。あの稲中っていうとこが宮島にあってさ、そこ大好きで、
卓球部しか思いつかない。稲中卓球部って知らないですか。
あ、聞いたことあるけど、ジェネレーションギャップで呼んだことない。
やっぱり
メーカー全部見ていく。でも甘いの食わんのよね、大体ね。
ザビエル。
ザビエル、秀野さん、ありがとうございます。ザビエルね、
はい、
もうええわ、うまく言われてから
よ。ザビエル。
というわけで、ひろふわさん、せいさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ピクセル3が急に欲しくなったのは肉姫のせいです。みどりんさんから11月9日9時2分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
イエイ。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。
やっぱいいね。
写真いいですよね。
これちょっとね、次のコーナーでも言いますけど、
はい、
え、次のコーナーで言った方がいいか。これ、ね、今言ったらいやいや、でもね、本当いいですわ。写真ね、ちょっと撮らせてもらったんですけど、めちゃめちゃ
次のコーナーで言ってください。
ごめん。いやいや、もうでもね、いい値段するんで、値段もそうや、次のコーナーで言う
よ。はい、あのみどりさん、ぜひピクセル3のいいとこ自慢し合いましょう。私まだちょっと使いこなせてないのでね。はい、
勝てないで、みどりさんでも
欲しくなったんです。
そうね、
はい、
姫の子、生写真入りで中古で売ったら倍ぐらいで、
いくらにする。
倍ぐらいで売ったらええ。というわけで、みどりさん、あの次のコーナーでピクセル3は語りますんでね、
はい、
あのお聞きください。はい、みどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、今回の iPad Pro 11インチでは、iPad Pro 本体とスマートキーボードポリオはヤマトさんでした。 Apple Pencil は刻印をしたからか DHL さんでした。ヒロ岩尾さんから11月11日15時5分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
11月11日ポッキーの日ですね。とてもいい、ごめん。
ポッキーでもプリッツでも、うん、なんだっけな、トッポでもいいんですよ。
あ、トッポね。あ、トッポってあるね。甘いやつやろ、トッポって。
おかしい、全部甘いけど。あ、プリッツ以外は。
プリッツは甘ないね、あんまり、
うん。
プリッツね、ちょっと当てに。
しかも11インチ。
いや、11はほんまよ。11続きや。いや、私もね、11インチですけど、姫、これ11インチも結構いいでしょ。
なんかあの、もうちょっと大きいイメージだったので、意外とちっちゃくて。
これでもうちね、ちょっとまあ、9.7インチと比べてみたんですけど、やっぱ9.7インチ比べると大きいね。
うん、私の第2世代と同じくらいやと思って。
いやそんなことない。ちょっと見る？私の写真の中をちょっと姫に見てもらうんですけど。
餃子とビールしかないやないか。
こんなぐらい違う。
あ、え、これ何世代？
これが第6世代の9点。
もう第6とかよくわからないんですけど。第2です私。
9.7 インチ。
第2は？
第2は9、うん、そんなもん。ちょっと小さいから。
へえ。あ。本当だ。
見比べると
黒いところが全然
違う。そうそう、このベゼルの細い部分がね全然違うので。
確かに。
結構ここはねそういう意味では。
へ
え、うん。私のちょっと Google フォト 見られましたけど、餃子とビールばっかりやな。
はい、基本的に見せられる宿命にあるんだな。
で iPad Pro 本体とスマートキーボードと、まあ、一緒に届いたということですけど、
はい、
あの実はこのアップルペンシルね、これ今手元にありますけど、はい、ここにね刻印ができるらしいんですよ。
あの、iPad とか、うん、Apple 製品全部
できます。で、こういうガジェットとか、付属品でもできるのって、確か何かのケース以来だったんですよね。うん、私もやろうかなと思ったけど、なんていうんですかね、何をやろうかと思ったら取り違えたら困るなと思って、やろうと思ったんですけど、よく考えたら別に入れ替えたところでどうってことないなと思って。
ちょっと何言ってるん
ですか。いや、例えば、姫も iPad Pro 持ってて、Apple ページやるとするやん。これをもし取り違えて入れ違ったとしてもね、
はい、
別にそんな問題ないでしょ、機能一緒やし。
はい、
まあそれだけです。
え、入れたらいいっていうことですよね。むしろ入れた方が幸せって
ことですね。そうね、私も入れたらよかったなと思います。
ですって。岩尾さん、
私はですね、実はスマートキーボードだけが何か知らんけど5日か6日遅れてくるっていうことやったんですわ、
はい、
で、なんでかなと思って、まあしゃあないなと思ったんですけど、 iPad Pro が届いた時に Apple の心斎橋で今日当日受け取りの在庫あるか見たらあったんで、それで受け取りに行って。
え、キャンセルしたってこと？
そうそう、キャンセルして、配達の方が、それでどうにかなりました。何何何何、
なんか意外な質感やった。
あ、そうそう、パブリックみたいな質感なんですこのね、うん、キーボードは。
何でしょう、明かりの具合か、なんかそんなに立ってないはずなのに、うん、埃が溜まってるなと思ったら。
あ、埃じゃん、埃じゃん、そういう光沢やから。あんま触らないで、サバあるなっちゅって。はい、そういうわけで DHL でペンシルが届いたということですから、やっぱり、ね、配送が違ったんでね、 DHL になったんでしょうね。
はい、でもいいですね、刻印。
刻印ね、
うん、
ちょうどしようかな、もう一本買おうかな。いただいたら1万5000円する。
それでも、もう一本あっても私もらえないし、どうしようもないからどうでもいいな。
確かにそうですね、うん、はい、というわけで、ひろいわさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、肉姫さんの続きましても大好きです。N さんから11月9日22時57分にツイートいただきました。
はい、N さんコメントありがとうございます。続きまして、
続きまして。
コメントなしで続きまして。
はい、
ひどいな、それは。続きましてもよかった、何言うてもみんな喜んでくれてるやん
ね。幸せ、
可愛いから得やね。声も可愛いし見た目も素敵やし。
あ、どうも。
あ、これの、え、なんかそういうの言って冷たいね。
なんか褒められ慣れてないので、もうあんまり飲まないでくださいよ、また噛むから。
は、肉におごってもらった、
はい、
コロナ飲んでます。
ローストビーフの代わりに、
はい、ちょっとローストビーフをね、私が持ち込みまして、ここね持ち込みもできるからいいですね、ほんまね。
はい、
うん、でも飲んどるやね。
言うな言うな、バラすな。
はい、というわけで、Nさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、毎回ためになる情報、ガンダルフさんから11月9日20時27分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
これはうちの番組は、ね、毎回ため17回聞いていただいてためになるということですけど、
はい、
私のニュースセレクトは確かに特殊ですからね。
なんかちょっと久しぶりですね。
え、何か
私頑張って
る。頑張ってるか。いやいや、あんまり普通の人が取り上げないような話をするのかなと思いますんで。
はい、うん、そうですね。
だって IT 系ニュースでよ、
はい、
ね、お、新快速ね、500円で
ちょっとアップルペンシル置こうか。ちょっとインしとこうか。
有料シートが、なんちゅうの、あの、まあ、ええわ、まあ、そういうことで、まあね、楽しんでもらえてありがたいですよ。これからもね、
はい、
皆さんのためになる情報を取り上げていくというのが、このタックポッドキャストですから。
はい。
誰もおる
いや、あの、こんな情報を聞きたいなとかって言ってあげてくださいね。
はい、お待ちしてます。
はい、はい、お待ちしてます。
ガンダムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、導きからの GPS、楽天モバイルと KDDI の提携。 と勉強になることでお腹いっぱい。 GPS のことは知ってるようで人に説明できなかったですからね。ダッチャもかわいい。生もみじは超おすすめです。ブラフォード2さんから11月9日6時36分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、ほら、どうもいいよね。こ
う俺俺話、
そう、
もう一回続く
導きからの GPS
わざとでしょ、この順番。
それは後ろセレクだからね。
ですよね、
まあ、GPS の話はみんなほら好きなの、うん、GPS って不思議じゃない。
うん、そこにあんまり
グローバルポジショニングシステム全世界即位ってやつで、しかもさ GPS 衛星からは位置情報は出てないんだよ。
え、どういうこと？
時間情報だけ出てる。その時間情報を受信することによって衛星までの距離が分かるわけですね、はい、その衛星までの距離が分かると
すごい、
はい、双曲線って言って平面であれば2つの曲からで、もっと何ていうの確かめようと思ったら3つの極からですけど、これは GPS は立体なんで4つの極からすることで高さまで分かるっていう。
え、光の速度でどれぐらいの極が、うん、距離があるかみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
知らなかった。ためになりました。
そうで、導きっていうのはそれに日本独自の衛星を上げてそれを上の外でバッグられることによってさらに数センチまでの誤差で測位ができますっていうの。
うーん、
あんま興味ないね。
GPS だけでもうお腹いっぱいになる、う
ん、これは QZSS は1本かね。これ iPhone の方は日本で売ってるやつは QZSS 対応なんで、はい、かなり精度が良くなるんですわ。
QZSS
導きっていうこの日本でのまた補正を入れる衛星の電波が受信できるんで。
どうなんですかね、
うん、どうなのね。でも Apple は Apple 製でアメリカ製だけど日本で使うものにはそれを受信できるようにしてるんで、
うん、
もしかしたらやってるかもしれない、Google もね、うん、え、かぶな、かぶな。この人ね、すぐあのあれですわ、あの私の革製のケースがあるんですけど、それを匂うのが好きで匂ってあるんですよ、今。
なんか、あの革かどうか確認するのに手触りじゃなくて匂い嗅ぐっていう
風
性があって、
うん、いいでしょ、これ牛革でね、
いい匂い。
中が真っ赤で、
そう、ステッチが赤いのが可愛いです。
そうそう、なんでも赤なんで私、
はい、
はい、ブラフォードさんの話よ。ダッチャも可愛いって俺ダッチャって言うとき、
もうちょっと今のついでにもほどがあるでしょ。
ダッチャ言うとき、言うとき、はい、
ダッチャ
生もみじね、こっちでも売ってるとこあるの
か。ないんですよ。
ないのかな。
私生っていう限りには、うん、本場でしか買えないんだろうなと思ってたんですけど。
あ、そうか、
違うんですかね。
広島駅行ったらね、まあ何場でもいたらおかしいけど売ってるもんね。
めっちゃ美味しいです。生もみじの抹茶が好き。
生もみじって4つぐらい味があるね、確かね。
いや、もっとありますよ。カスタードとかチョコレートとか。
いっそや、それ普通のお湯まんじゅうじゃん。
あ、ほんまや。
適当か。いやいや、もうね、はい、広島の生もみじ、はい、あの全国に広がってもらいたいんで、大阪でもね売ってるとこあったらちょっと皆さん情報をお願いします。
あ、教えてほしい、ね、
使いに行きますんで、
はい、
はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ネットフリックスの働き方は過酷ですね。私にはとても無理です。私の仕事は異常の早期発見とミスをなくして正常に仕事を回すことなので成果の概念がありません。イクラムさんから11月11日12時45分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまあ、ね、ネットフリックスの話ちょっとしたんですけど、
はい、
そのすごい過酷やと、
うん、
まあ、他の映画の配給会社なんかは給料は十分いいんだけれども、まあ、超ブラックですよって話をニュースで取り上げたんですよね、
はい、どうですかね。私 Amazon プライムなので、
Amazon プライムね、
あれであの地味に待ち続けてるんですけど、配信されたら始めたやつを、配信され始めたやつを見ていくっていう方針にした方が、あの節約もできるし、なんか新たな発見できるかなと思ってるんですけど、そもそも私、私も結構ブラック企業と言われる業界にいるんですけど、働き方が過酷と思うのもなんかその人次第なのかな。
なるほど。
やりたいことだったら別にやりがいを感じていて過酷だとは思わないんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね、そういうことね。
なので映画が好きでその大好きな映画に携わっていたいと思えば過酷だとも思わない人もいるんじゃないかなと思うので。
なるほど。私はもうフレックスで3時に帰っても過酷やなと思うけどね。
ね、私、そうですね、課せられている責任とかによっても違ってくると思います、
ね、いいこと言った、その通りやね、まあ、例えばね、その中古で事故とか起こった場合、誰の責任かというと、私はそういう責任を負う立場なんで、そういう意味ではね、どうかなっていうところありますけどね。
かといって、何の責任もない仕事が楽しいと思えないじゃないですか。
うん、深いね、今日は偉い
っていう、なんかね、仕事を昨日してきたばっかりなので
なるほどね、
炭酸を飲まないと。
はい、はい、というわけでイクラムさん、お仕事大変と思いますのでね、頑張ってください、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 iPhone バッテリー交換費用割引サービスは2018年12月31日月曜日まで。交換したい場合はお早めに。 N 倉本さんから11月8日22時57分にツイートいただきました。
はい、倉本さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。
日々うちの沖縄支部長の倉本さんです。
はい、
書いてくれてるようにですね、
はい、
12月31日まででこれサービス終わっちゃうんですけど、実は iPhone SE6以降のバッテリーを交換するのを安くしますと。それまで8800円やったところをアップルは3200円してくれてるんですよ。その理由っていうのは iOS で機能を抑えるっていうようなことをしとったわけですね。要はあまり負荷をかけるとボーンと OS が落ちたりすると、それをなくすためにバッテリーの交換をねすることによって、バッテリーのパワーがあれば 100% の力を出せる設定にしてますと、 OS は iOS は、なのでバッテリー交換安くしますっていうことだった。私も今年 6S と SE 交換して、 SE は3200円で、で 6S はなんとタダやったんですよ。私交換プログラムの対象やったらしくて、
で
そのわずかちょっと後に SE は選択してダメになるっていう、そういう悲しい思いです。
はい、残念でした、
はい、ただし、8800円のところを3200円で交換って書いてるんですけど、1月1日以降は実はそのバッテリー交換の費用自体が値段下げて5400円にするそうです、それでもまあね、3200円でやる方が得ですから、今皆さん行った方がいいと思います。もうこれからね、どんどんどんどん12月31日までっていうのを気づいた人が予約バーッと入れてくる、今でも予約取りにくいのにちょっと危険な状況になると思いますから、もうそろそろ皆さん手を打った方がいいと思いますね、
バッテリー交換ってその日のうちにしてもらえるんですか？
バッテリーさえあれば、私の場合は2時間でできました。バッテリーさえあればね、だからバッテリーがないとちょっとやっぱり時間かかるみたいなんで、そこはだからバッテリーの在庫あるのを確認する、確認する方はどうするのか私も分かんないんですけど、まずはでもね、アップルストアとかあとは正規サービスプロバイダーの予約自体が取りにくいんで、ちょっと大変だなとは思いますね。
はい、じゃあ今のうちですね、あと1ヶ月ちょっとあります
からね。そうですね、皆さんね、ぜひお得に交換してもらいたいなと思います、
はい、いや今年あと1ヶ月ちょっとで終わりますよ、平成ももうちょっとですよ。
お前ね、
早いね
しみじみと言うね、これで。
はい、
倉本さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、番組の BGM としてお聴きいただきありがとうございます。アルバム配信中です。さて、第16回配信でコメント紹介の時に、左チャンネルでノイズがところどころ聞こえましたので、ご確認いただけると幸いです。今後は、音質的な部分でもチェックしてみたいなと思っております。トルキスさんから11月7日15時3分にツイートいただきました。
はい、トルキスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。
素晴らしい曲の提供、いつもありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
これはうちのね、番組でもちょっと紹介しましたけれども、
はい、
トルキスさんのアルバムが今 iTunes などで発売されていますのでね、よかったね、スリアですね、柴さんが何回も何回も収録的噛んだっていう。
ちょっと どうしたらかな、どこで買えるとかちゃんと教えてください。
すいませんでした、ですね、はい、 Amazon と iTunes で購入ができます。
はい、
はい、皆さんはトルキス、トルキスとカタカナで書いてもらって、
はい、
タックポッドキャストで弾いてもらうとすぐ出てきますので、ぜひお買い求めください。
はい、
もちろん私も全曲買ってます。
はい、うん、左チャンネルでノイズって誰のせいですか、ライトさん？
いえ、私モノラルで撮ってますんで、絶対に左だけのノイズはありません。
大変失礼いたしました。
はい、カサカサって当たってんの？
私なんかこう触る、今もあの電池の
ガチャガチャ触ってて、はい、ね、手を払われるっていうね
じっとしていられない。
あ、まあ、はい、でもありがたいですね、音までちゃんと、はい、ね、監修いただいて
です、聞いていただいてるってことですよね。
柴田さんもいつも聞いていただいて、ノイズこの辺がとかっていうのを教えて
る。本当ですか？
ほんまよ、皆さん専門でやっぱりそういうのが気になる方ばっかりなんで、はい、ちゃんと教えてくれてるんで、はい、大変助かってます。
柴さん聞いてないって言ってませんでした、この前
聞いてない回もあるってこと。
あー、なるほど。
柴さんも移動が多いんで、その移動中にはよく聞いてもらってみたいなんで、
はい、
はい、まあ、トルキスさんね、本当に素晴らしい曲、そしてまあ昔も昔ね、あのハムノイズって言って 60Hz のブーンって音なんかの消し方なんかも教えてもらったりしたんですよね、東京行った時に、
はい、
あ、そしてもう大変うちの番組の音質向上、さらにはこの、なんていうんですか、楽しい雰囲気を作るっていうのにね、
はい、あ
の大変貢献いただいてますんでね、
はい、
また今後ともよろしくお願いしたいと思います。
私エンディングの曲が好きです。
お、いいね、
はい、
はい、トリクさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook もしくはタックの公式ブログ、ツイッターの名称、ハッシュタグなどでいつもお待ちしております。
いつもいつもコメントお待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングを迎えました。
はい、
では姫の手元に届きました。
はい、
ピクセル3の魅力を思う存分語ってください
あの届いたことに満足してしまって1ヶ月なって、
うんうん、
あのまだそんなに使いこなしていないっていうのと、
はい、
私スマートフォンでググるのか、うん、写真を撮るしかそんなに使いってないなっていうのを改めて知りました。ただカメラって大事ですよ、
うん、これやっぱりね、そのもちろんこのバックカメラこれもいいんですけど、フロントカメラにこれ2個あるんですね、レンズ。
そうなんですよ。
でこっちでだから 3D が撮る可能性がありますな。
あ、うん、私 Facebook を見てみんなが 3D3D って言ってたじゃないですか、うんうん、このピクセルにしてから 3D が端末を動かして動くんだっていうのを知ったんです
よ。ああ、え、前のあのアンドロイド端末ではそれできなかった、
動かなかったんですよ。だから私 3D っていうのはなんか、
う
んうん、あの背景だけぼかしてくれる、
ああ、まあポートレートモードみたいな、ね、
だと思ってたんですよ。なんだ Facebook 今頃搭載したんだなっていうぐらいの感覚やったのに、なんかこのピクセルになってから Facebook を開いて、あれ？なんか動くぞと思って、でも使い方わからないから一生懸命タップして指動かしたりとかしてでもなんかよくよく見たら動かしてくださいって書いてあったから動くんだと思って、でなんかね、OS のアップデートされてないからなのか、私あの睡眠アプリを使ってるんですけど、それのいびきが取れなかったりとか、
あ、いびき書いてたら分かる、
そうそうそうそう、どんないびき書いてるかっていうのとか、なんかあのさすが最新 OS だなっていう新しい機能を体験できてます。
へえ、まあね、やっぱこのネクサスがなかった後にこのピクセルが出ましたね、やっぱりいいよね。あの大きさはですね、 iPhone の私 6S と今比べてるんですけれども、幅はほぼ一緒ですね。
ですね、
うん、高さはまあ1センチもないぐらいちょっと高い感じですね、
はい、
うん、ですがまあまあ、ね、厚みはねこっちの方がちょっと薄いような感じで、これボディがこれプラスチックなんですかね。
そうなんですよ。
プラスチックない
らしい。
うん、で特徴的なのは後ろのね、背面の真ん中ちょっと上ぐらいのところになんかこうセンサーがあって、これで指紋を感 感じして、
はい、
あの6回ちょっとやってみて。おおすごい、
めっちゃ反応良くないですか。
すげえよ。これの前アンドロイドにあった戻るボタンとかああいうのはないんですか。
これが戻る。
あ、これが戻るか。え、下の方に戻るボタンが物理的じゃなくってその時に出るんですね。
物理ボタンはもうアンドロイドも随分前からないですよ。
あ、そうだよ、
はい、
ごめんごめんごめん。ホーム画面に戻るのは
ホームボタンが あるのはこれです。
あ、この真ん中の下のところにピッと黒い線みたいなのが出るんですけど、はい、iPhone X シリーズみたいなんですね。ただこれは押すと、はい、戻って上にやるわけじゃないですね。わしらのシリーズでこれをこうやって上にやると戻るんですよ、今 iPad Pro で今それを見せたんですけど、こんな感じなんですよ、うん、という、ね、私の iPad Pro の話を、まあ、織り交ぜながら言うんですけど、お値段ですけど Pixel 3は国内で普通の方ですね、無印 Pixel 3の方は、64GB が95,000円、 128GB モデルが107,000円、ピクセル3の XL っていうのこれ、
はい、
XL っていうのがねは日本では 64GB が119,000円、 128GB が131,000円というふうになってますけど、姫のこれは
64です。
あ、64GB。
しかもこれ、あのキャリアによって値段がちょっと違う
んですね。まあ、そうそうそう、これ多分直売だと思うんですよ、
はい、
Google の姫は Google 直売で買ったよね、
はい、だから後ろに G マークしかない。
あ、ほんまやな。あ、これドコモとかドコモとか書いてあるんや。
いやでも どうなんでしょう、 Google の場合は。
いや、ほらほらほら、
全ての
普通のところはね、どこもどこも
キャリアには全部ドコモが入っちゃうんですよね。
もう難しい、ちょっとこれ地味な音になるから、なんか喋れと。頼むでほんまに、
じっくりじっくり。
いやでも綺麗や、これ雪エル、
はい、
やっぱ雪エル綺麗やね、発色がね全然違うな。ちょっと今ここの撮った写真出してみて、出し方わからんで足撮ってみる。あ、やっぱり綺麗やな、写真めっちゃ綺麗ですね。なんていうんですかね、
はい、暗いところで撮っても、うん、そのわざとらしい色じゃなくて、そのままの色をそのまま表現してくれるんですよ。お肉の写真がもうまさにそんな感じで、
ね、今日さっき食べたローストビーフも綺麗ね、
はい、
私はこのミラーレス一眼ってあるじゃないですか、
はい、
あれで撮ったぐらいのなんか感じに見えるなと、
うん、
レンズが明るいんでしょうね、これね。
なんだろう、私が前欲しいな、買おうかなってどうしようか迷っていたあのスマートフォンはちょっとなんか今時の、うん、加工をしてくれてたんですよ、
うん、あれなんだっけ、ファーウェイのやつ、
はい、
プロやったっけ、
はい、ちょっと赤いお肉を取ったら、うん、赤をちょっと
足してみて、う
ん、明るめのはっきりした赤を出してくれてたりしてたんですけど、うんうんうんうん、ピクセルはもうなんかお肉の赤みらしい色をちゃんと出してくれるんです
よ、ね、色味が綺麗ってことですね、
はい、
いいねこれね、やっぱり、
うん、
10万か、まあ、iPhone X ぐらいの値段っていうことですかね。
はい。
うん、
ですかね。はい。
いいな。うちで欲しいの。
この電源ボタンが可愛い。
おお、これ、
ね。まあ、私ショッキングピンクだと思いきや、あのオレンジだし。
うんうん。ショッキングピンクっていう風にね言うとったけど、オレンジだったわけですね。大体うちのほんまにあれやで。
タイトルに
もしたやねんか、知らなかったんだよ。
オレンジですか、ショッキング、うん、でも確かにオレンジだ。
あ、これ何や、これ姫が実はピクセル3の純正の Google ケースですね、はい、ちゃんと G マークの入ってるケースですね、
はいはいはい、
アップルでもそうなんですけど、はい、ケースにね純正やったらアップルマーク入ってるんですけど、の入ってるのにも同じ色の電源ボタンがついてるんですね。
そうなんです。
おー、すごいわ、このディティールはいいですね。
内側の触り心地も気持ちよくないですか、うん、スウェードっぽい。
今ね、あの内側の背中に、あの本体の背中に当たる部分の触り心地はスウェードっぽい。これはまあでもあれ、普通どこのやつでもこうなっとるし、ちょっといいやつはプラスチック丸出し。
私今までラ族だったんで。
そうね、
はい、初めての、
まあ、ラ族か、まあ、そういう言い方もできるわね、あの携帯電話だったらね。これいいな。
でも、早速びしょ濡れになったんです、ここ
に。防水これ。
防水やと思います。防水ですよね。
うん、
この辺が黒ずんでいるのは、びしょ濡れのせい。
でもね、このインターフェースは USB-C でね。
はい、
USB-C だと、も これからの時代やっぱりそうですよ。うちのね今のこの iPad Pro も USB-C で今充電ケーブル挿してるんですけど、これね挿してピッと充電もできるし、
移行もなんか、うん、あの Android 同士だったらケーブルをつなぐだけ
で、うん、はいはいはい、という書いてあったね、うん、今日のニュースでちょっと取り上げてるのは、うん、そのピクセルを使ってる人がやっぱりその USB-C の方がいいですねっていう話をニュースで取り上げたんですけど、うん、確かにねその Android もその他のデバイスもアップル系のデバイスもみんな USB-C でできるようになればそれは便利は便利、充電器も共通だし、この今ね姫が音すいませんガチャガチャ言って申し訳ないですけど、
はい、
姫がこのこれ純正についてたやつ、
はい、
あのケトを、はい、あの見せてくれてるんですけど USB-C なんですよ口が、はい、でこれをだからピクセルに突っ込んで聞くっていうことなんですね。
でもそもそも、うん、なんかこの充電 C でも B でも A でも何でもいいんですけど、うん、ここに刺さないで充電する世界がもうだったらもうそんなにこだわらなくていいのかなと。
やっぱりね外部インターフェースっていうのは充電以外でも必要なんで、うん、まあしょうがないでしょうね、うんうん、これはあれなんそのいわゆる無接点充電っていうその C っていうんですかには対応してるのか、
あの置くだけのやつじゃないですか、
うんうん、対応してるね、
はい、
あであれ Google の純正のやつもあったよ、斜めに置くやつ、
はい、
あれ買ってない
ちょっと高い
の。あ、もういくらぐ
らいする？ 1 万円ぐらい。
あ、やっぱそれぐらいするんや、はい、そうすると今度ベルギンさんのまた議員してもらわなあかんね。
え、あれでできるんですか？
ベルギンさんできるできる、チーっていう共通企画のはずなんで QI って書いた私のだからこのここに今置いてる8プラも、はい、ベルギンのそのチーの企画でやってます。
ちょっと持ってきてくださいよ。
持ってもめんどくさいの、はい、AC アダプターなんでちょっと邪魔なんですけど、はい、7.5W の普通の地域よりもちょっと電圧が高い早めの充電ができるっていうものなんですよ。充電やったら多分急速充電できんじゃん、そっちも
今でも C でも急速充電、
ああなるほど、その対応するケーブルを使えばね、うん、わかりますわかります、
ほんまに早いです、うん、前回の前のスマホも結構なスピード
で、まあ、ある C やった
もんね、うんうん、あれもだいぶ早いなと思ってたんですけど、それを超えるぐらい早いですね。ただあの残り1時間とかって出てくるんですよ、
うん、
一番最初につなぐと、うん、そこからでも10分とか15分とかで急速に充電できるので、
うん、9割ぐらいまでは早いでしょ、はい、急速充電でね、なんかやり方いろいろあるらしいんですけど、その急速充電でできるのは9割ぐらいまでで、最後のところはやっぱりゆっくりやらないとバッテリーになんですかね悪い影響を与えたりするらしいんで、
あ、じゃあ 100% になるまで待たないといけない、
うん、でも9割で やめたらいいよ、9割でいいでしょ別に、うん、100% ならなくても、
うん、
だそこまで早いところまでで十分なんで、うん、なるほどなるほど、そっか、イメージワクワクやね、
はい、
よかったよかった、うん、あすごい本当に今ねあの後ろからイメージがあの指を添えて、はい、このロック解除したんだ、私が触るとカチャカチャってあのなんか怒ってる音がする、
そうそうそう、で今まで、うん、あの2台続けて側面に指紋認証があったんですよね、うんうんうん、私後ろ便利だなと思って、
うん、そうね後ろ便利だね、
電源ボタンが後ろの端末もあったんですけど、それが使いにくかった、横に電源ボタンで後ろに指紋認証
が、うん、いいね、これはいいわ、
縦で使いしやすいですね、
確かに昔ソニーのバイオのちっちゃい端末でトラックボールが後ろにあるっていう、まあ、トラックパッドなんですけど、こういう風に画面を握って裏でっていうのがあって、あれも便利やなと思って、
なんか日本人らしいですね、うん、
なかったけど、なるほどね、いやいや、姫のこの、はい、Google のピクセルいいね、やっぱり、
いやもう G マークがいいですよね、もう
それは興味ないけど、
あ、はい、
姫も自分語り明かした魅力は
ちょっと、もうちょっとしてからもう語っていいですか、
あ、いい、
だってこれになってから、うん、OK Google をよく使うようになりました、
そうなんや、ちょっと何かやってや、OK Google で、
OK Google、明日の天気は、
明日の大阪は最高気温18度、最低気温14度で曇りでしょう。
見ました今の。
ちょっと正しくんですけど、あの両側からグッと握ると Google ホームみたいなのが立ち上がって、女性の声でね。これってうちにある、うん、あの Google ホームのちっちゃいやつと同じ声やね。
うん、そうですそうですそうです。
そうね。
はい。
姫のところは Google ホームでかいのあるよね、
はい、同じ声です
ね、すごいな、へえ。いいな、ちょっと貸してや、
でもこのギュッとするのよくないですか、
それね、あのごめん伝われへんので、はい 俺の8プラちょっと変えてやけど
無理無理そこ
ちょっとじゃあ6です変えて
無理いよいよ無理全力で無理
はいじゃあありがとうございました
はい
愛媛ねまだまだこれね使えて、はい、さらにねいいとこ分かったら教えてください
、はいうん、結局はあの写真を撮ってシェアをしてっていうぐらいしか使ってないなと思って、
うん、まあそうです私もそうですよ
その重、うん、あのカメラは重要だな
うん、うん、ねカメラは重要ですね、うんう
ん、それだけでこんなに楽しい気持ちになるあでも純正だからですかねこんなに楽しいのはね
純正っていうのは Google がハードもソフトも作ってるということですな。なるほど。
相性がいいわけだなと思って。
だからそれ、Apple の製品はみんなそうよ。
でも、検索は Google ですよね。メールはメーラーは何使ってます？
メール
は。Mac は何を使ってます？
メーラー？
はい。
Mac はメールっていうアプリ。
え、Map は？
Map。Map は Google。
ですよね。検索は？
検索は千葉県知事。冷たい顔もうそろそろやめときますか
はい、
はい、というわけでね
はい、
はい、タックポッドキャスト2第18回を終了します、
はい、
次回のタックポッドキャスト2第19回は来週11月の23日3連休の頭かなはいに配信する予定ですでは皆さん来週も聞いてくださいね
バイニャーああ、星5つ、え、6つおかしくない
?5 つやん。数えてみる。1、2、3、4、5。
願望が目に出てしまいました。はい、星5ついただきました。
今、星これね。今すいません、Apple Pencil で、はい、1、2、3、4、5って数えましたけど。
ちょっとね、
はい、
iPad Pro 見にくいです。
今日の実は収録は。
え、これが老眼怖い。
カットじゃなか
った。怖い。え、でも6つにしか見えないです
乱視やどっちかというと
あ、でも昔からそうですボールが近づいてきても全然わからない
俺は老眼でこの距離やったら見えるけどもうこれ以上近づくと見えない